ということで、明けましておめでとうございます。改めて、今年もよろしくお願いいたします。日本のいろんなね、この挨拶ね、日本はなんかこういうなんていうの、始まりにしてもそうだし、締めるにしてもそうだし、会がとても好きな国民だなというふうに、思いますけど、ちょっとごめんなさい、このお顔、先ほど香里ちゃんからどうしたんですか、大丈夫ですか、どうしたんですか、まあ、ちょっといろいろありましてですまあ昨年も1年間ね、こうバタバタしておりましたけど、クリスマスのシーズンは。でも本当に、いつもでしたらね、もう絶対どっかでダウンして、るところを、もうずっと最後の最後まで守って、いただいて、守られてですね、仕事が終わったその日から熱を出しその日から、咳が、ね、寝込んでしまいという、まあ、年末年始はですね、まあ、ほとんどずっと私は、寝正月という、はい、そんな、状況、まあ、娘が帰ってきてくれたんで、いろいろ家事の方は手伝ってもらったりとかしてましたけど、まあ、ほとんど寝ておりました。まあ、でもですね、まあ、1日はまあ、元旦、礼拝に出て、まあ、その夜はですね、なんかもうすき焼きが食べたいの何なのってうるさいもんですから、まあ、まあ買って置いてあったので、まあ、じゃあ切ろうかって言って野菜を切り出した瞬間にですね、人参を切って、手もぐさっと切ってみたいな元旦早々ですね、もう病み上がり、なのに手を切り、すごいもう流血事件になってしまったものだから、このまま本当お母さん医者行った方がいいよとかなんとかこうとかっていろいろ言われてたんですけど、でも元旦からで、しかも夜でしょもうこれはね、もうちょっと、まあ、明日まで血が止まらんかったら明日行くわみたいな、救急で見てもらうわみたいな感じだったんですけど、まあ、とりあえず、まあ、大丈夫でした。そしてその3日後にですね、まあ、娘がせっかくだからお父さんとお母さんに焼肉をごちそうするわって言ってくれたもんですから、じゃあもうこんなね、もうすっぴんでもうボーボー頭になってたので、こうちょっと頑張ってまあ、お化粧もして、で、頭もセットしてですね、やっていた時にですね、コテがですね、手が滑り焼肉の網がここに当たったわけじゃないです、コテでございます。はい、もう焦げております、ここ。初めての経験でこうな、やばい、顔に火傷しちゃったとか、どうしようとか思ったんですけど、もうコンサート20日までには多分治らないと思うけどまあその時はもう結構昨日までは一生懸命コンシーラーで頑張って隠してたんですけど、お医者さんやっぱり行こうと思って行ったら、先生にめちゃくちゃ叱られて、ダメじゃないですかそんな化粧そんなとこにつけてとか、そうでも、はい、もう今何もつけておらず、薬をつけてこれを貼っておるという、そういう状況でおります。はい、コテです。はい、ということでね、でもう娘にはお母さん、なんかさ、いや今年は、なんか元旦の朝にね、いや今年は神様がどんな素晴らしいことをしてくださるか、もう期待するわとかって言って、言ってたじゃんとか言って、それがこれみたいな感じですね、言われて、いや、神様はね、そういうことじゃないよって、まあ、こういうことは自分の失敗だけど、でも、そういったことを、本当に乗り越えて、こう神様はもっと平安な気持ちで、もっと、ね、心が、ね、こうウキウキすることをちゃんと用意してくださってるから、そんな全然、これはもうなんか全然マイナスなことでは何でもないから、もう全然大丈夫よとかって言って、で言って会話をしたりなんかしてましたけれども、今日の この歌なんですけど、 Jesus Promised、 私この歌を本当に歌うたびに、もしくは聴くたびに、本当に心が嬉しくなるっていうか、あ、私は一人じゃないなって、思えるんですよね。やっぱりこう人間の誰しもみんな、やっぱり 将来に対してね、こういろんなことを考えて不安になることってあるじゃないですか。はあ、自分が認知症になったらどうしようとか、誰が私のことを面倒見てくれるんだろうとかね、まあ、余計な、なった時はなった時ね、その時はその時でちゃんと神様はふさわしい人をちゃんと用意してくださって助けてくださるだし、ね、もういろんなことを私たちはいつもいつも何かこう不安材料をこう目の前に置いて、ああでもないこうでもない、ああでもないこうでもないっていろんなことをね、こう思いあぐねてしまうんだけれども、でもこの歌をね、こう歌う時に私いつも本当に励まされることは、明日のことは将来のことを心配する必要はないよ、さっきも言ったんですけどね。なんでかって言ったら、イエス様が私の重荷を背負ってくださって、まあ、そのこと考えなくていい、今日やるべきことをあなたやりなさいって言われてるんだなって思うと、その何て言ってるんでしょう、心の持ちようというか、あ、私はもう一人じゃないし心配する必要はないんだな、今やるべきことをやろう、まあね、手も切っちゃったし、もうそうするといろいろこう、あ、薬指ってなんかすごい全然重要じゃない指だとずっと思ってたんですよ実はでも切ってみると、意外や意外、え、こんなとこでも使ってんだ、こんなとこでも使ってんだ私とか思って、あ、この指すごい大事だったんだねとか思ってなんか今まで見えてこなかったこと、なんかこうそういうことってあるじゃないですか。薬指なんてなんか何すんのこの指みたいなそんな感じで、結構親指とか人差し指とかね、そのあたりはすごいこう大事って思うんだけど、薬指もね、いろんなことでこうやっぱり当たるといてって思うんですよねということは、これ使ってんだこの指って、本当にごめんね薬指って感じ、本当にその通り、そうなんですよね。だけどこういろんな気づかなかったことがやっぱり見えてくるっていうね、やっぱそういう部分もあったりして、私たちにとって、私たちのその人生にとって、こう何かマイナスの要素が起こった時に、こんなことがあるなんて、私なんか悪いことしてなんか神バチ当たったんかなとか、こういろいろ考える必要は全くないと思うし、逆にそういうマイナスなことが起こった時こそ、実は何かもっと重要なこと、もっと大切なことが見えてくるっていう、そういうことをね、やっぱりこう感じ、ました。でもちろんやっぱりね、もう手切った時も本当にもうこれもうご飯作れないわって思っちゃったんで、そしたらもう娘がすかさず、もういいわお母さん、もうやらんといていいよって、もう私が全部やるからいいわ、ありがとうって逆にね、なんかそういう思いになれるっていうか、大切にしてもらえたなって思うと、何かこう愛おしいものをねすごい感じますし、そういうようにして、実は神様ご自身が、イエス様ご自身が私たちのことをすごく尊い存在、大事な存在として私たちのことを実は扱ってくださっているということですよね。だから、朝に真夜中に主を呼び求めることができる。 I can call him in the morning, I can call him in the middle of the night とね、私たち歌いましたけど、いろいろね、年齢を重ねていくとだんだんできることがですね、今まで自分の力で何でもできたことが、こんなことできない、やばいとか思ったりすることとかも一瞬あったりとかするですよね。ずっとこう年末もそうでした。すごい、忙しくてですね、なかなかこう買い出しに行ってる時間がなかったりとかしてですね、 ある日でもどうしてもご飯作んなきゃいけないわって思った時に、冷蔵庫開けたら、なんもないわとかね、食料庫開けたら、これしかない、やばい、どうしよう、缶詰しかないしみたいな、そんなこととかあったりとかしてた時に、ひろこさんそんなことすんのって思うかもしれないけど、私実は冷蔵庫の前に立ってイエス様にお祈りしたんですよイエス様、うちの冷蔵庫に今こんなものしかないです食料庫の中にこんなものしかないです、どうしたらいいですか、でももう買い物に行くのにももう疲れちゃって、もう今なんとかしなきゃいけない、神様お願いです、ここにあるもので何かおいしいものを作らさせてください、って知恵をください、アイデアをくださいって言って、 祈って、まあ、冷蔵庫開けてとりあえず出せるものを出してでやってるうちにですね、あ、こんなものができたわ、これができたわ、あ、よかった、 2,3 品できたということがあって、イエスの神様はそういう方なんですよね。インマヌエルの神、一等にいてくださる神だから、皆さんもしかしたらなんかこうね、こう教会に行った時だけの神様、お祈りしてる時だけの神様じゃないんですよ。私たちが車を運転してる時も助手席で傍らにいて、もしかしたら私たちのことを安全にこう守ってくださって、私たちに語りかけようとしてくださっている方かもしれない時にはね、私たちがこう包丁を持ってこう料理をしている時にも、ね、何かこう考え事をしている時も、実はそばにいてくださって、こう本当に、ね、美味しいものが作れるようにちゃんとこう、導いてくださっている方かもしれない。で、時にはもう本当に、自分がもうね、もう疲れ切ってしまって、もうソファーにこうカーッとなって、もうなんか、まあ、テレビはついてるんだけど全然見てないような、なんかこういうような時も、もしかしたら隣に傍らに座ってよしよしよしよしってこうねやってくださってる、かもしれないですね。私はそういうことをこう思い浮かべるようにしているので、そうしてくる、そうなってくると、あ、祈ってる時だけじゃない、自分が神様のこと考えないことがあったとしても、神様の方がむしろ私のことを心配して、いや疲れたね、今日は頑張ったねって言って、こうちょっとパタパタパタとこう肩をね叩いてくれてる、なさってるのかなっていうことをこうちょっと想像したりとかすると、すごく安心するし、もうなんて言ったらいいんでしょうね、あの心が本当に疲れていても焦っていても平安でいられる自分がこう見れるっていうところが、すごくあの、まあ、嬉しいなというふうに、思うんですね。たとえ目の前にある問題が大きくても大丈夫、ね、乗り越えさせてくださるよ、必ず必要を用意してくださるよっていうことにね、着目してこう歌っていけるっていうのがね、すごいこうある意味この私もゴスペルを教えていて、とてもあの感謝のことだなと、感謝できることなんですね。ぜひね、皆さんも、そんな体験をする時がいつかやってくるかもしれないです、ね、今はまだ、ね、本当に神様っているのかなとかこう思ってらっしゃる方がもしかしたらいるかもしれない、いると思います。でも、イエス様は本当にいつも私たちのことを、忘れず、つかず、離れず、もう本当に私たちを、本当にいつも、平安でね、喜びで、満たしてくださる、方ですね。ぜひ、そういう方が、こういう歌を通してね、まあ、存在を表してくださっているということを、心に留めていただけるといいなと思います。一言、お祈りさせてください。天のお父様、私たちのことをあなたは一番よくご存知です。私たちが喜んでいる時もそうです。私たちが悲しみに暮れる時も、また私たちが、本当に疲れ切ってしまって横たわっている時も、また私たちが、キッチンに立つ時、あるいは私たちが、掃除をしている時、どんな時でもあなたは私たちを、共にいてくださる、私たちを、見ていてくださる、私たちの心を探って私たちの心に語りかけてくださろうとしている方であるということ、心から感謝します。主よ、どうぞあなたは約束してくださいました、重荷を、私たちの重荷を背負ってくださると。今もしこの中に本当に心に、またあるいは肉体的に重荷を持っている人がいるなら、 神様、どうぞその重荷をあなたのもとに下ろすことができますように。あなたが私たちに平安をくださり、また私たちに喜びをくださる方であるということ、私たちが路頭に迷うことなくこの人生を本当に喜びを持って歩むことができるように備えてくださる方であるということ、心から感謝します。尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。